暑い中ようこそ市ヶ谷教会の礼拝にお集まりくださいました。またネットで各家庭からつながっていらっしゃる方々、ようこそ市ヶ谷教会につながってくださいました。先週に引き続き、今日の福音書も天の国の例え話です。先週は毒麦の例えでしたよね。しかも今聞いて分かったように、この天の国の例え話が次から次へと出てきました。天の国はからし種に似ている、天の国はパン種に似ている、天の国は畑に宝が隠されていることに例えられる、天の国は商人が良い真珠を探していることのようだ、天の国は網を投げて魚を集めることのようだ、という具合に全部で5つありました。天の国は福音書を書いたマタイにとって最大の関心事でありました。そう言っていいでしょう。今日の例え話でもそうですが、確かにこの例え話というのは日常的な、まあ、平易な優しい言葉で物語られるわけですので、そういう意味では分かりやすいといえば分かりやすいのですけれども、今日の5つの例え話から皆さん方は天の国というのがはっきりとこれだっていうふうにイメージができたかどうか、具体的に理解できるかどうかというと、そういうわけでもないのではないかなと思います。そこで5つありますので、一つ一つを丁寧に今日は解釈をしていってみたいなと思います。もちろん限られた時間の中ですけども、まあ、そうすることによって天の国の何て言うんですか、この輪郭アウトラインのようなものが浮かび上がってくるといいなと思うんですが、果たしてどうでありましょうか。むしろこんなふうに次々といろんな例え方をされるとですね、逆にかえってますますわけが分からなくなるというか、まあ、それがひょっとすると皆さんも正直な感想かもしれませんけれども、一つ確かなこととして言えるのは、イエス様はこうして例え話を出まかせで話しておられるわけではなくて、イエス様にとって天の国というのはこれほどリアルだったんですよね。私どもにとりましては自分のイメージを膨らませることしかできないのですが、こうして今聞いた例え話一つ一つは全てイエス様の現実として今私たちに提示されているのです。イエス様がこれを語っているということ、このようにお話しなさっているということ、そのことを踏まえて今日のこの天の国を私たちなりにイメージをしていきたいと思うのであります。天の国、別の言い方をすると神の国であります。マタイは天の国という言葉をよく使っておりますが、ですから神様がおられるところ、父なる神が支配しているところというか場所というか、まあ、次元というか言葉が見つかりませんけれども、私たちはそこへ迎え入れられるのだということをイエス様はおっしゃっているのであります。そうした中、今この地球を生きる私たちが世界で起きていることに目を向けるとどうでしょう。今ウクライナで起きていること、史上最高の温度に7月の気温がなったということ、ニュースで話題となる凶悪事件、 いろんな出来事に私たちはこの世にあって巻き込まれて打ちのめされてしまう、そういう人たちがたくさんいらっしゃる。そうしたこの世で、世界で神様が本当に生きて働いておられるのだろうか、こういう現実を感じさせられるのであります。ですから、そうした大変つらい現実ということを頭に思い描くと、今ここに書かれている例え話というのは、これはちょっとこの世の出来事とはかけ離れている、切り離されている、このように結論付けたくなります。でイエス様は今日の例えの最後のところでもですね、世の終わりにはこうなるという言い方をしています。世の終わり、すなわち終末という時にはこうなるんだ。だから神の国とは、天の国とは、終末にやってくる世界のことであって、私たちにはそれを理解することも思い描くこともできないのだ。天の国というものをそんな風に捉えるしかないようにも思えてこないでしょうか。けれども、それは、そうした見方は一面的です。必ずしもイエス様がおっしゃっているこの天の国、神の国というのは世の終わりのことを指しているわけではありません。私たちは礼拝するたびに、人々と共に祈り、神様を褒めたたえるたびに、主の祈りを祈ります。今日もこの後で主の祈りを祈りますが、繰り返し繰り返し私たちは主の祈りを祈るのです。その中で私たちはこう祈ります。御国を来たらせたまえ、御国を来たらせたまえ、神の国が来ますようにと私たちは祈るのです。イエス様の祈りでもあり、そして私たちの祈りでもあるのであります。これは決して世の終わりが早く来ますようにというような祈りではございません。今ここで生きている私たちを神様何とかしてくださいという祈りが主の祈りでございます。日ごとの糧をお与えください。誘惑に合わせないように私たちをお守りください。悪からお救いください。神様、私たちを許してください。これすべて主の祈りの中の一つ一つですが、どうでしょうか。この主の祈りの言葉、すべて私たちのこの世での生活に関わる祈りですよね。それに引き続き主の祈りはこう祈るんであります。御国を来たらせたまえ。ですから、御国を来たらせたまえ、この祈りもまたこの世の生活に関わる祈りなんです。決して私たちはとはかけ離れたところを祈っているのではないんです。ですから、これは私たちが住むこの世界に天の国がやってきてください、こういう祈りなのであります。この世における、私たちが生きているここにおける天の国を、私たちは主の祈りで祈ってるんですね。来たらせたまえ。ですから、一概にですね、まあ、あの世と天の国とは、終末と天の国を、ここだけしか見ていくのは正しい見方ではないのであります。私たちが生きているここでも天の国が起こりうるということなのであります。悲惨な出来事が数限りなく起こるこの世であっても、天の国がやってくる、起こる、突如として御国が突入してくる、そういうことがあるのです。ですから、天の国と私どものこの地上の世界と切り離さない、そういう捉え方を まずはしていただきたいと思います。では一つ一つ見ていきたいんですけど、からし種とパン種の例えがありました。これが天の国に似ているというんですね。からし種もパン種ももともとはとっても小さな粒ですけれども、これが成長するとからし種は鳥が巣を作るほど大きくなるんだと。パン種というのはイースト菌のことですね。イースト菌を混ぜるとパンが一挙に大きく膨れ上がります。天の国はそれに似ているというわけであります。天の国というのはですから大きくなる、成長する、これをイエス様はおっしゃっているわけです。小麦3サトンという分量をイエス様はおっしゃってますね。これリットルに換算すると40リットルの小麦粉、かなりの量であります。これをですね、ここにイースト菌を入れ込んで膨らませたらすごく大きな、それこそ工場で生産するぐらいの量のパンになるぐらいに膨らむわけでありますから、これは聞いている弟子たちにとってはむちゃくちゃな量でございます。このようにして誇張した数字をイエス様はよく用いられるということも皆さんもう慣れてきていらっしゃるんではないかなと思います。最初はとてもとても小さくってもやがてものすごく大きく育つ、からし種とパン種、それが天の国だっていうんです。畑に隠された宝、そして商人が見つけた真珠の例え、これでどうでしょう、どうでしょう。はい、この2つも共通点を見出すことができますね。持ち物を全て売り払ってでも手放してでもこれは手に入れるべきだ、天の国はそれほどまでに価値がある、こういうふうにイエス様は教えています。そして手に入れた時の喜びというものは、その大きさがここに表されています。もう一つ、この二つの例えから聞こえてくることがあります。畑に隠された宝、そして真珠の例えから聞こえてくることがあります。それはこの宝物、この真珠、すなわちこれが天の国なんですが、発見されるべきだっていうんです。見出されるべきだ、見つけられなければいけない。確かにそうかもしれません。最初の2つ、パン種と、からし種を見ていくと、パン種もからし種もちっちゃなちっちゃな粒でしかないために、それが天の国だっていうことに気づくのはなかなかできないでしょうね。難しいでありましょう。天の国というのはほとんどの場合人が気づかないほど、誰もわからないほどに目立たない、だから発見されなければいけない。私たちはこうして今日も聖書の御言葉に接して福音書から学ぼうとしているわけですが、今私たちがここでしていることは何かというとですね、この聖書の御言葉に耳を傾けて、それによって私たちは天の国を見つけようとしているんです。生活の中に埋もれ込んでしまってなかなか見えない小さな小さなからし種を、宝を見つけようとしているんであります。さて、このように見てまいりますと、天の国のイメージというのがどうでしょうか。少しだけ描けてこないでしょうか。天の国というのは最初は本当に小さい、もう見落としてしまいそうけれども、やがて大きく成長するんだ。そこに、この小さなところに天の国があるということ、なかなかそれに気づけない。だから天の国というのは私たちがそれを、真珠を探すように見出していかなければいけないというメッセージがございます。 さてこれで4つの例え話を、紹介したわけですが、もう一つ残ってました。5つ目、天の国は次のように例えられる。網が湖に投げ下ろされ、いろいろな魚を集める。網がいっぱいになると人々は岸に引き上げ、座って良いものは器に入れ、悪いものは投げ捨てる。世の終わりにもそうなる。天使たちが来て、正しい人々の中にいる悪い者どもをより分け、燃え盛る炉の中に投げ込むのである。悪い者どもはそこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。きっとこの一番最後、五つ目の例え話というのが皆さん一番気がかりなのではないでしょうか。先週の例えは毒麦だったんですけど、それに似てますよね。もし私が悪い魚だったらどうしよう。燃え盛る炉の中に放り込まれてしまったらどうしよう。そういう思いがよぎると思います。聖書の中にはところどころこの終末における裁きの情景というのが描かれております。決してそれが聖書の中心的なメッセージというわけではないので、私どもは神様の審判、裁きということにことさら気を止める必要はないのでありますが、読み飛ばすわけにはいかないというのが、私の正直な感想であります。終わりの時、正しい人と悪い人をより分けるということであります。けれどもですね、イエス様はマタイ福音書の別のところでこんなことも言ってましたね。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださる。きっと皆さんもこの言葉頭に入ってらっしゃることでしょう。だからあなた方も敵を愛しなさい、こう教えるのであります。敵であっても悪い人であっても、それは愛されるべき対象なのだ、こういうふうにイエス様はここでは教えておられる。悪いものは炉の中に、燃え盛る炉の中に投げ込むというのは、この今日のこと、この部分は今のイエス様の言葉と相入れないのであります。イエス様に委ねて生きる私たちは神様の愛を信頼しています。そしてこの神の愛に私たちは信頼していいのです。信仰によって神様とつながっていれば、炉に投げ込まれて歯ぎしりをする必要など、自分自身など想像をしなくてよいのです。自分が正しい魚なのか悪い魚なのか良い魚なのか、自分でそれを見つけて恐れる必要はないのです。そんなことを恐れてしまう私たちのためにイエス様は使わされたのです。このように弟子たちに天の国のことを例えを使ってたくさんお話になったイエス様は、最後にこういう言葉をおっしゃいました。だから天の国のことを学んだ学者は皆自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人に似ている。学者とはまた大げさな言い方をしますけれども、ここではイエス様の話を熱心に聞いている弟子たちのことを学んだから学者というふうに言っているわけであります。ですから私たちもこのメッセージから学んでいますので、私たちも学者というふうに例えてもらってもいいかなと思いますが、自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す イエス様のメッセージ、教えというのは、ユダヤ教徒にとりましては新しい教えでした。これまでに聞いたこともないようなお話でした。古い旧約聖書の教えをイエスは引き継いでいるけれども、それを全く新しい解釈で取り出してきたのです。それがイエス様がなさったことであります。今日の例え話、天の国もこれ全てそうです。新しい語り口、新しい天の国のお話だったのでありますけれども、古い教えから切り離されてはいないのです。古い教えから新しい天の国を取り出す、これがイエス様がここでなさったことであります。天の国は昔も今も変わらずリアルにあり続けます。イエス様は私たちにそれを新しく今日示してくださいました。お祈りしましょう。主なる神様、あなたの御国、天の国、神の国、イエス様によってこのように例え話を用いて語られ、私たち学ぶことができました。イエス様の新しい語り口でそれを聞き、私たちに身近なところに天の国があることを教えられました。どうぞ私たちに、今を生きるこの世界にあ、社会にあっても、この天の国をたとえ小さくても見出していくことができますように、あなたとつながりつつそれをさせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。